Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日もシグナルコメントありがとうございます。ごっちゃん、クーさん、雨のち晴れさん、サルソルさん、 M さん、のぼたさん、 JT さん、ともさんさん、ペンギンさん。 M さんのシグナルコメント、昨日の最後のパートで立場が人を作るというお話をしましたが、 M さんその通りだと思います。そして一方、多くの人が勘違いをしている言葉に役不足があると言います。役不足ですか。あの人はこの仕事に関して役不足というと、彼にはまだこの仕事をこなす能力が足りていないという意味に取りがちですが、本当は真逆で、彼に対してこの仕事はむしろ能力を持て余すという意味だそうです。なるほど。そして M さん、そう言われてみたいですね。ありがとうございます。役不足。それから連日お話をしています通り、今週はマット竹内、新しいシステムと格闘しています。まあそんな中でペンギンさん、マットさん、いつもポッドキャストの配信ありがとうございます。現在システムの不具合があり大変だと思いますが、改めて自分の毎日の生活にこのポッドキャストが根付いているということを強く実感し、感謝する機会となりました。ありがとうございます。ペンギンさん、楽しく勉強できるこの番組が大好きです。本年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まあ昨日はビリ君ごめん。
そうだよマットさん、
ビリ君のパートがなくなっていたみたいなんですが、それをメールでお知らせくださったのは大津の安高さん、それからカズマ商店さん、ありがとうございます。何か皆さんからいただくメッセージ、頑張れよという一言が必ず書かれてるんですよね。そしてなんとなくこのポッドキャスト、むしろ皆さんに支えられ育てられているような、そんな気持ちで今録音をしています。これ本当にいつもありがとうございます。さあということで、今日も今日とて早速トピックの方に行ってもいいですか、ビリ君。
もちろんだよマットさん。今日のタイトルは何だろうね。そして今日はうまくいくといいね。
When boycotts build brands。
ボイコットがブランドをビルド作るってこと？
そのようですね。
When boycotts build brands。
見ていくことにしましょう。まずは冒頭の文章から。
The Malaysian story. Food, culture, and politics are closely connected.
食、それからカルチャー、文化、そして politics、食、文化、政治は are closely connected、 密接につながっているということですね。そして今日の舞台はマレーシア。マレーシアは is a good place。 まさにこの3つがうまく to see how these three things affect each other。 マレーシアではこの3つが互いに影響し合う様子をよく示してくれている良い例だということになります。
Food, culture, and politics are closely connected.Malaysia is a good place to see how these three things affect each other.
食と文化はわかるけどな、政治も関係あるの？
どんな風に絡んでくるんでしょうかね、政治は。
In the summer of 2024, Lailatul Sarajana had a small family problem.
2024年の夏ですね。ライラトル・サラジャナさん、この方は had a small family problem. ちょっとした家庭の問題があったようです。何なんでしょうね。
In the summer of 2024, Lailatul Sarajana had a small family problem.
マレーシアのライラトルさん、どのような問題に直面したんでしょうかね。
Her children wanted McDonald's, but many Malaysian Muslims were boycotting US brands.
あれれ、僕と同じような子供がマレーシアにいるね。マレーシアのライラトルさんの子供たちがマクドナルドを欲しがったって、それはそうでしょう。でも、なんだっけ？
Her children wanted McDonald's, but many Malaysian Muslims were boycotting US brands.
そっか、みんなマクドナルドを欲しがったけど、マレーシアの多くのムスリム、イスラム教徒がアメリカのブランドをボイコットしてたんだね。
Boycotting US brands.
でもなんでボイコットしてたの？トランプさん？
This boycott was a protest against American support for Israel in the Gaza conflict.
このボイコットは was a protest against、 このプロテストアゲインストで何々に抗議するですね。アメリカのイスラエルサポート、ガザをめぐってアメリカがイスラエルを支持するということに対してプロテスト、抗議をしたわけです。まあボイコットという形で。
This boycott was a protest against American support for Israel in the Gaza conflict.
でもボイコットでマクドナルドが食べられなくなるのはちょっと辛いな。
確かに辛いですよね。ライラトルさんはどうしたんでしょうかね。
Lailatul wanted to satisfy her children, so she used her own recipe and fried chicken at home.
ライラトルさん、子供を satisfy、 満足させたくて自分のレシピを使って家でフライドチキンを作ったそうです。
Lailatul wanted to satisfy her children, so she used her own recipe and fried chicken at home.
いいな。
彼女はここでひらめいたんですね。
This gave her an idea.
どんなアイデア？
She and her husband started a small food truck called Ahmed's Fried Chicken.
彼女はご主人とアーマードフライドチキンというキッチンカーですね、小さなフードトラックを始めたそうです。
She and her husband started a small food truck called Ahmed's Fried Chicken.
そしてこのビジネスヒットするんですね。
The business grew very quickly.
よかったわね。 The business grew very quickly.
Within one year, it expanded to 35 outlets, and this year it is expected to pass 100.
1年以内に Within one year店舗を35まで伸ばしたんですね。そして今年は It is expected to pass 100 100を超える expect 見込みのようです。
Within one year, it expanded to 35 outlets and this year it is expected to pass 100.
お金のお話で申し訳ないですけれども、どのぐらいの稼ぎがあるのかしらね。
Bloomberg reported that the business earns about 3 million ringgit around $730,000in sales each month.
300万リンギット73万ドルって言ってたわね。それも in sales each month。 毎月ね、73万ドルってかなりの earning よね、売上よね。
Business earns about 3 million ringgit around $730,000 in sales each month.
これはかなり良い数字みたいですよ。
This is a strong result, especially because their first store opened in December 2024 cost 700,000 ringgit.About $175,000.
This is a strong result. かなり良い結果ですね。特にファーストストアをオープンしたのは2024年の12月です。その時にかかったコストは70万リンギットですから17万5000ドル。投資とリワードを考えるとかなりいいビジネスになっているわけです。
This is a strong result, especially because their first store opened in December 2024, cost 700,000 ringgit.About $175,000.
さあ、それではこの辺りで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。その中でマレーシアの人たちは彼らが作るこのフライドチキンを何と呼んでいるんでしょうか。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。よろしいでしょうか。はい、今日の記事はこちらになります。
When boycotts build brands, the Malaysian story. Food, culture, and politics are closely connected.Malaysia is a good place to see how these three things affect each other. In the summer of 2024, Lailatul Sarajana had a small family problem. Her children wanted McDonald's, but many Malaysian Muslims were boycotting US brands. This boycott was a protest against American support for Israel in the Gaza conflict. Lailatul wanted to satisfy her children, so she used her own recipe and fried chicken at home. This gave her an idea.She and her husband started a small food truck called Ahmed's Fried Chicken. The business grew very quickly. Within one year, it expanded to 35 outlets, and this year it is expected to pass 100. Bloomberg reported that the business earns about 3 million ringgit, around $730,000, in sales each month. This is a strong result, especially because their first store, opened in December 2024, cost 700,000 ringgit.About $175,000. Now, many people call Ahmed's Fried Chicken Malaysia's own McDonald's. Lailatul's story shows how local brands can grow when people boycott big foreign companies like McDonald's and Starbucks. Another example is a Malaysian coffee chain called Zespresso. It started with fewer stores than Starbucks, but it has grown to 700 stores. By offering local flavors and special drinks, such as pumpkin spice latte,The company has also expanded to other countries, including the Philippines, Thailand, Singapore, and Brunei. Even so, the boycott in Malaysia is not likely to decide the future of the big American brands. The food service industry is very large. Bloomberg estimates that this industry could almost double and reach $27.5 billion by 2030. Still, Malaysia is an important market with about 34 million people.So, McDonald's and Starbucks are feeling the impact of the boycott. They are also affected in other countries where many people support Palestine, such as Indonesia. Finally, the article asks a bigger question. When local brands grow during a boycott, does that mean political division is needed to create new ideas and business success in food? What do you think?
1回目の記事本文を聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ライラトルさんたちが始めたフライドチキンのビジネス、マレーシア、地元では何と呼ばれているのか、そこから聞いてみることにしましょう。
Now, many people call Ahmed's Fried Chicken Malaysia's own McDonald's.
今では多くの人がアフマドさんのフライドチキンをマレーシアのオーンマクドナルドと呼んでいる。これまさに Our own version of と同じですね。私たち版のマレーシア版のマクドナルドと呼んでいます。
Now, many people call Ahmed's fried chicken Malaysia's own McDonald's.
今回のライラトルさんのお話は、地元のブランドがこうした状況でどう成長しているのか、これを示していますよね。
Lay Little's story shows how local brands can grow when people boycott big foreign companies like McDonald's and Starbucks.
確かにマクドナルドやスターバックスのような big foreign companies、 大手会社がボイコットされるとき、 when people boycott、 そんなときに how local brands、 ローカルブランドがどのように can grow、 成長するのか、そんなことを物語ってくれてるよね。
確かにそうですね。
Lay Little's story shows how local brands can grow when people boycott big foreign companies like McDonald's and Starbucks.
そしてもう一つの例ですが、
Another example is a Malaysian coffee chain called Zespresso.
今度はコーヒーチェーンですね。 Zespresso、 エスプレッソではないんですが、 Zespresso というマレーシアのコーヒーチェーン。
It started with fewer stores than Starbucks, but it has grown to 700 stores.
最初はスターバックスよりも fewer stores、 店舗数が少なかったんだけれども、でも it has grown to 700 stores、 今では700店舗まで広がったんだね。 Zespresso か、覚えておこうかな。
It started with fewer stores than Starbucks, but it has grown to 700 stores。
ではこのコーヒーチェーン店、変わったコーヒーも出してるみたいですよ。
By offering local flavors and special drinks such as pumpkin spice latte。
パンプキンスパイスラテ、なんか美味しそう。まさにローカルのフレーバーだね。
By offering local flavors and special drinks such as pumpkin spice latte、
さらに彼らはマレーシアにとどまることなく海外にも展開していくんですね。
The company has also expanded to other countries including the Philippines, Thailand, Singapore and Brunei。
まあ彼らはローカル食を提供することでフィリピン、タイ、それからシンガポール、ブルネイなど、 has also expanded to other countries、 他の国にも進出をしているようですね。まあだからといってマレーシアのこのボイコットがアメリカの大手ブランドをどうこうするということではなさそうです。
Even so, the boycott in Malaysia is not likely to decide the future of the big American brands。
マレーシアのボイコットは is not likely to、 しそうにないということです。確率が低いですね。何をしそうにないのかというと、 to decide、 決める、決定する。何を決めるのかというと、 the future of the big American brands、 アメリカブランドの future、 将来を決めるほどの力を持つ、それはないでしょうと。 is not likely。
Even so, the boycott in Malaysia is not likely to decide the future of the big American brands。
まあ外食産業そのものが大きいですからね。
The food service industry is very large。
この業界がどのくらい成長するのか、ブルームバーグはこう見てますね。
Bloomberg estimates that this industry could almost double and reach $27.5 billion by 2030.
ブルームバーグは外食産業、この業界は could almost double、 ほぼ倍増し、倍になって、そして今後2030年までには 27.5 ビリオン、これはゼロを一つつけますから275億ドルにリーチする可能性があるみたいですね。外資系のブランドにとってもマレーシア市場は捨てがたいですからね。
Still, Malaysia is an important market with about 34 million people.
マレーシアの3400万人という人口、これはまだ外資にとっても重要な市場ということです。 Important market。
Still, Malaysia is an important market with about 34 million people.
だからマクドナルドやスターバックスは、
So, McDonald's and Starbucks are feeling the impact of the boycott.
まさに、マクドナルドやスターバックスは are feeling the impact of the boycott. ボイコットのインパクトを feel、 実感しているんです。舐めちゃダメだよ。
So, McDonald's and Starbucks are feeling the impact of the boycott.
まあ彼らがインパクトを受けているのはマレーシアだけではありませんね。
They are also affected in other countries where many people support Palestine.Such as Indonesia.
インドネシアのような support Palestine、 パレスチナを支持する人、そういう人が多い国、そうした他国でも they are also affected。 マクドナルドやスターバックスは影響を受けている。
They are also affected in other countries where many people support Palestine, such as Indonesia.
そして最後に今日の記事はこんな疑問を投げかけています。
Finally, the article asks a bigger question. When local brands grow during a boycott,Does that mean political division is needed to create new ideas and business success in food? What do you think?
What do you think? って言われてもね。
まあ、ボイコットの最中に地元のブランドが伸びるのだとしたら、食のビジネスで新しいアイデアや成功を生むのには政治的な対立、いわゆる分断が必要っていうことになるんでしょうかね。まあ、ボイコットが政治的な対立だとしたら、そうした対立がないと新しいビジネスは逆に生まれてこないってことでしょうかね。皆さんはどうお考えでしょうか。
Finally, the article asks a bigger question. When local brands grow during a boycott, Does that mean political division is needed to create new ideas and business success in food? What do you think?
皆さんはどうお考えでしょうか。さあ、ということで、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、今週のポッドキャスト閉じていきたいと思います。今日のポッドキャストが少しでも聞きやすいものになっていてくれたらと思います。それでは最後、こちらの本文を聞いてお別れをしましょう。
When boycotts build brands. The Malaysian story. Food, culture, and politics are closely connected. Malaysia is a good place to see how these three things affect each other. In the summer of 2024, Lailatul Sarajana had a small family problem. Her children wanted McDonald's, but many Malaysian Muslims were boycotting U.S. brands. This boycott was a protest against American support for Israel in the Gaza conflict. Lailatul wanted to satisfy her children, so she used her own recipe and fried chicken at home. This gave her an idea. She and her husband started a small food truck called Ahmed's Fried Chicken. The business grew very quickly. Within 1 year, it expanded to 35 outlets, and this year it is expected to pass 100. Bloomberg reported that the business earns about 3 million ringgit, around $730,000, in sales each month. This is a strong result, especially because their first store, opened in December 2024, cost 700,000 ringgit. About $175,000. Now, many people call Ahmed's Fried Chicken Malaysia's own McDonald's. Lailatul's story shows how local brands can grow when people boycott big foreign companies like McDonald's and Starbucks. Another example is a Malaysian coffee chain called Zespresso. It started with fewer stores than Starbucks, but it has grown to 700 stores. By offering local flavors and special drinks, such as pumpkin spice latte, the company has also expanded to other countries, including the Philippines, Thailand, Singapore, and Brunei. Even so, the boycott in Malaysia is not likely to decide the future of the big American brands. The food service industry is very large. Bloomberg estimates that this industry could almost double and reach $27.5 billion by 2030. Still, Malaysia is an important market with about 34 million people. So, McDonald's and Starbucks are feeling the impact of the boycott. They are also affected in other countries where many people support Palestine, such as Indonesia. Finally, the article asks a bigger question. When local brands grow during a boycott, does that mean political division is needed to create new ideas and business success in food? What do you think?
年末に黒澤明監督で名優中台達也さんが主演された影武者が放映されていましたね。まあ、中台さんといえば無名塾を主催された方。役所広司さんは無名塾の出身。役所さん、僕が歴代の塾生の中で一番怒られたとおっしゃっていました。役所さんが塾に入りたての頃、大切な舞台で大失敗をしてしまった時、これは中台さんから大目玉を食らうなと覚悟をしたそうです。でもなぜかその時は怒られなかったそうです。中台さんからきつく叱られたのは、例えば遅刻をしたり挨拶を忘れた時など、社会人の基本的なルールを守れなかった時。なぜ中台さんはそれだけ厳しく社会人のルールを守らせようとしたのか。それは共に作品を作るスタッフと信頼関係を築くため。そんな風に役所さんは1月の文藝春秋月刊誌で語っているんです。かつて中台さんは、一人の役者が舞台に立っている後ろには何人もの縁の下の力持ちがいるんだ、そのことへの感謝の念を忘れちゃいけないよ。我々も同じですよね。社会という舞台に立っているわけです。気づかないかもしれないけれども、何人もの縁の下の力持ちが実は周りにいること、忘れてはいけませんね。冒頭にもお伝えしましたが、このポッドキャストも皆さんの支え、サポートによって成り立っています。今週お付き合いいただき本当にありがとうございました。それではまた来週火曜日にお耳にかかることにいたしましょう。
今縁の下覗いてみたんだけど、なんか力持ちの人はいなかったな。後でマットさんに聞いてみようっと。